毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生皆さんをお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしております。今日の放課後ラジオは県立三田松雲高校からお二人お越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
では簡単なの自己紹介、お名前からご紹介ください。
あ、徳原優馬って言います。
はい、徳原優馬くん。
はい、はい、
大内流星です。
大内流星くん、よろしくお願いします。お二人は今何年生ですか？
1年生です。
1年生で、はい。今日は学校はどうでしたか？普通にあったんですかね？
はい、普通にありました、ね。
おお。じゃあちょっと今日1日振り返っていただいて、特にこう印象に残っていることを教えてほしいなと思いますけども。
そうですね、はい、僕は、うん、今日初めて、うん、あのジャンバーを着て、
ジャンバー着て、
本当に寒くなってきて、はい、もう初めてジャンバーを着た日が印象に残ってますかね、はい。
どうでした、ジャンバーの着心地は？
いや、もうあったかくて最高でしたね。
そうですか、はい、よかった。急に寒くなったもんね、
はい、もう本当に寒くなって、ね、
ジャンバーねと厳しいですよ。徳原君はいかがですか？
あ、僕も同じ感じで、あの、うん、教室に初めて、はい、あのストーブがついて、あの今日灯油を持って給油しました。
おお、そうなんですね、はい、もうつけたんですか、ストーブは？
まだつけてはないんですけど、あの来週の月曜火曜日から、はいはい。
あ、そうなんですね。じゃ あの準備を今日はしたと。
はい、そうです。
早く暖かくなってほしいですね。
楽しみです、
ね、じゃあ教室は今暖房ない状態でしてたのかな？
一応暖房はあるんですけど、あんまり効きが悪くて、
ね、そっか、まあ、ストーブがないとね、これが厳しくなってきますけど、授業の方はどうですか？あの、難しくなってきたとかそういうのはありますか？
そうですね、うん、あの数学がやっぱり中学校に比べたらもうすっごい難しくてお
ー、そうなんだ。
もう僕なんかもう結構置いてかれてて、
おー、じゃあちょっと踏ん張らないと。
そうなんですよ、
ですね、大内くんはどうですか、勉強面は？
そうですね、僕もやっぱり数学が大変で、うん、
大変で
本当にもうたまにも先生が何言ってるんかなっていうのを理解をするのにも本当にみんなより時間がかかってしまったりして。
そうなんですね、
まあ、予習とかそういうのもあるんですけど、まあ、そこをもう本当に教科書とか解説をいっぱい見て、うん、理解頑張ってしようとはしてるんですけど、
ご苦労様です、はい、ちょっと難しくなってきたかなと。
あ、そうですね、はい、
そうなんですね。でも、あの、いろいろこう、ね、勉強ありますけれども、今日お話しいただくのは、プログレス探究 A の活動についてと、はい、いうことなんですけども、まずはこのプログレス探究 A っていうのがどういったものなのか、あの、簡単に教えてもらえますか？
そうですね、プログレス探究 A は、うん、1年生の中でも、うんうん、まあ、志望制という形で、
はい、
毎月1回土曜日に活動するというものです、う
ん
う
ん、おー、月1回土曜日に活動、どんな活動をするんですか？はい、
そうですね、たまに、外部の方を小運科にお招きして、はい、その方から、講義をしていただきたり、
なるほど、はい、
場所とかに行くこともあります、
うん、逆に出かけたりするというのもある、はい、これまでどんな方が来られたんですか？
そうですね、
大学の先生ですか？
人と自然の博物館の方から、あの、はい、お招きしたり、
うん、
僕たちがたまに、うん、一回行ったのが、うん、大阪大学の方にも行かせていただいて、はい、
そうなんです。これはいろいろジャンルは選べるんですか、それとももう決まってて？
はい、もう決まっていて、それをもうやっていくって感じですね。
そうなんですね。このプログレス探究 A をこう受けてみて、なんか面白いなとかありますか？感想、徳原君いかがですか？
そうですね、やっぱり、うん、あの中学校とかではそういう探究活動というのがなかったので、
うん、
やっぱりその自分で知りに行くっていう積極性を持ってやるのが、うん、もう僕としても初めてで、
はい、
その新しいことを知れるっていうのワクワク感がまあ毎回あった感じでした ね、
いいですね、はい、そうなんですね。大内君はどうですか？
はい、僕も、うん、まあ毎回土曜日っていうことで、
うん、
まあ、休みの日ではあるんですけど、
うん、
やっぱり普通にもう休みを、うん、まあ、僕はどうしてもだらだら過ごしちゃうんでやっぱりそういう日、はい、普通の土曜日よりもやっぱりめちゃくちゃ充実した、
あ、
今日こんなことあったなっていう密度がすごい、あの、圧縮された濃い一日を毎回できるのが楽しみですかね。
いいですね。大体どれぐらいの時間、この探究の時間はあるんですか、土曜日受けるのは？
そうですね、場合によるんですけど、うん、もう大体、半日から
結構長く、
はい、そんぐらいはやりますかね。
そうなの。何名ぐらい受けるの、全員受けるんですか、1年生。
そうですね、一応、まあ、授業としての、うん、あの資本館はあの、うん、単位制なんで、うん、1単位として、うん、まあ、その受けたらもらえるって感じなんで、はい、授業なんで、まあ、全員参加っていうあれではあるんですけど、まあ、あの、まあ、土曜日っていうのもあって、まあ、事情があったりとかは、まあ、欠席もできるって感じですね。
そうなんですね。土曜日に行って、まあ、いろんな外部の方のお話が聞けると。で、先ほどその中でありました大阪大学阪大に、これは行ったのかな。
はい、
あ、阪大に行ったんですね。どんなことをしてきたんですか。
僕たちは、うん、3つコースがあったんですけど、はい、有機 EL 素子というものを使って、うんうん、ものを光らせようっていう感じで、使われているので言ったら、まあ、例えばあのディスプレイ、
あー、ディスプレイ、
まあ、ゲーム機のディスプレイとかにも最近は、はい、搭載されていたりするものを、まあ、作ってっていうことをしました。
作る、はい、有機 EL 素子っていうんですか。
はい、
あ、これはどういったものなんですか。有機 EL 素子、
有機 EL 素子っていうのは、あの、なんだっけ、 IT 用ガラスと、なんか真ん中に、
はい、
有機素材でした、
うん、
を、挟んでその電気を流すんです、
はい、
電気を流した時にその真ん中の、有機素材が、うん、まあ、光って
光る、
発光するっていうやつで、ゲーム機で使われているのは、うん、その普段僕たちが使ってる液晶ガラスとかでは、うん、そのまあ、あの厚くなったりするんですよ、はい、この厚みが増したり、あ、
分厚くなる、
そう、構造が複雑で厚みが増すんですけど、有機ゲルの場合、うん、構造が簡略化されて、その電気を流すところだけになるんで、まあ、うん、軽量化っていう、できるっていう技術ですね。
軽くなるし薄くもなると。
はい、
お、そうなんですね。電気を流すと光る物質というか、
はい、
そういうものなんですか。
はい、
でこれをこう作りに行ったの。
はい、
どういう作業があったんですか、作るっていうの。
金属、どんな金属か忘れてしまったんですけど、
うんうん、
何かをこう特殊な液体をガラスにつけて、
はい、
まあ、2つの液体があるんですけど、うん、それを両方つけて、
うん、
重ね合わせる。
確か中真ん中の液体金属、うん、
液体金属
になんかそこをガラスとガラスでなんか挟むみたいな感じですね。
それで OK なんですか。もう、
はい、
まあ、でもやっぱりあのこう乾かす工程があったりするんですけど、あのその薄くコーティングするみたいな、
はいはいはい、
やっぱりそこが難しくて、うん、つけすぎてもダメだし、うん、つけなさすぎてもダメっていう、
なるほど、
いい感じの塩梅をやるのが結構大変でした。
難しい、
はい、
それはあの実際は機械がそういうのをやってくれるんですよね。
多分
手作業では作らないよね。
はい、
あのすぐできました、その塗り方うまくできました。
僕たちはできたんですけど、まあ、一緒に作ったんですけど、
うんうん、
まあ、何班かいたんですけど、はい、まあ、一部の人はその実際に光らせるところでなんかあれって光らなかったり、
光らない
そうで、また作り直しみたいな感じで、まあ、試行錯誤をしたって感じですね。
あ、そうなんですね。なんかコツとか言ったんでしょうね、やっぱりね、そうなるとね。
でしょうね。
じゃあ一発でお二人の班は作れた。
はい、
はい、
お、これ色は変えられたりできるんですか。
特に今回の授業では色を変えるといったことはしなかったんですけど、うん、まあ、実際にディスプレイとかでも使われているので可能であるっていうのは、まあ、う
ん、
う
ん、はい、何を変えたら色が変わるんですかね。
どうなんです、僕たちはその、うん、そこまでその光らせるっていうことをしただけなんで、
うん、
特にあの色を変えるといった作業についてはあまり、
次のあれなのかな。じゃあね、今回まあお話とかいろいろ聞いてね、発見とか初めて知ったことって何かありました。
そうですね、まあ、有機 EL っていう名前は、はい、まあ、今までたまにゲーム機とかでも、うん、こんなんがついてますとか聞いてたんですけど、うん、はい、やっぱ有機 EL がどういう構造なんかな、うん、液晶とか、うん、今までのやつと何がどう違うんかなって思ってたんですけど、ね、はい、なんか案外こう、うん、なんていうか 簡単というか、やっぱりこうめちゃくちゃ複雑なこれとこれとこれをいい感じにやるみたいな、そういうのじゃなくて、ほんまに
意外とシンプルで、
意外とシンプルで、こんな感じであれが作られているんだなとは思いましたね。
あ、なるほど。じゃあ身近なところにあるんですね。
はい。
徳原君は何か発見とか初めてしたことありました？
そうですね、やっぱり大内君と同じように、うん、その今まで自分が使ってたものの構造を知ることができるっていうのが、うん、貴重な体験でしかなかったので、
確かに
やっぱりもっとその UTL について知りたいなとか思ったり、うん、逆にその身の回りにある電子機器とか、うん、はい、そういうのにはなんかその、まあ、僕たちが作れるようなその技術があるのかなっていう感じですね。
なるほどね。こういったあのスタジオの機材もね、液晶っていうのか、まあ光ってる画面がありますけどね、ひょっとしたらこういうのもなんかいろんな技術が詰まってるんですね。たまにギューって押したらなんかミヨーって広がるような感じ、ね、しますけど、
はい、
あれあまりしたらダメだね。あの大学での体験、まあ、こういった時間は皆さんにとってはどんな時間になりました？
やっぱりそうですね、あの何もかも初めてっていうこともあって、うん、やっぱり一瞬で時間は過ぎていっちゃう。
ああ、なるほど、はい。
もう光ってて、うわ、うん、めっちゃ光ってるっていう、見てたら、うん、あ、もうこんなに時間が経ってるっていうのがあって、
ね、
本当に、うん、一瞬な日でしたね。
夢中になれた時間ですね。徳原君はどうでしたか？
そうですね、あの大学というかその大学内に入って、うん、その実際に大学の先生の講義を受けるっていうのが初めてで、はい、まあ、ところどころまだ僕たちの知らないことがあったりして、はい、うん、あれなんだろうこれみたいなことがあったんですけど、うん、はい、逆にその分からないことがあることで探究心っていうのがさらに高まったって自分では感じますね。
まだまだ知らないことがねたくさんあるなという、でそれをちょっと知ってみたいという気持ちにもなった、
はい、
いい時間になりましたね。そうですか。またあの大学こうやってお出かけとかしたりするんですか、これから？
そうですね、今週の土曜日に、
はい、
また一泊に行かせていただいて、
そうなんですね、
はい、里山で体験をさせていただきます、
ね、あ、そうなんですね。またちょっと違ったジャンルになるんですか、はい、今度は、
はい、今回は、里山保全っていうテーマで、その里山の、まあ、保全活動として、なんだっけ、なんかそのまあ、自然について知ろうという感じのものになってます、
はい、結構いろんなジャンルのお話が専門の方から聞けるんですね。
はい、そうですね。
いいですね。そうですか、まあ、今回阪大で有機EL 素子づくりについて行ってきたということと、そしてもう一つありますね、これ読み方は合ってるのかどうか分からないんですけど、 QGIS システムでいるんですか？
はい、そうです。
GIS
GIS QGIS システム
QGIS 多分、
うん、はい、これはどういったものですか？
これは、はい、一般公開されてる、はい、まあ、データベースっていうんですかね、はあ、まあ、そういう地理情報システムっていうものがあるんですけど、地図みたいなものですか？そうですね、はあ、まあ、それは、まあ、白紙の状態から、まあ、作り上げていくっていうものもあれば、まあ、ネット上にあるその、まあ、地図の情報を、まあ、持ってきたりっていうことも、まあ、できる、まあ、要するにまあ地図を作るアプリというか、まあアプリケーションです ね、
あるんですね。これはあのみんながアクセスできるものなんですか？
そうですね、あの私たちが受けた授業の内容では、今まではその GIS とか地理情報システムがなんか一部の企業とかに独占されてたのを、まあ、ある人がその開放、まあ、皆さん一般開放したっていうので、そういうあの歴史というかがあります。
これでどういったことができるんですか？
そうですね、普通の地図とかはこう全部の情報がギュッと詰まっている感じなんですけど、それの場合はこう特定のものだけを地図に反映させる。例えば、まあ、他のものだったらこうこの場所にこんなものがあるとかいう地図記号とか、そういうの情報がいっぱい詰まってるんですけど、まあ、山の高さとか、
はあ、川とか、
川とかそういう自然物とか、先輩らが探究でやっていたのが、はあ、はい、虫、
クビアカツ
ヤカミキリやカミキリの探究をしている先輩方がいて、
は
い、
外来種のね、
はい、その分布範囲っていうのを使うのにもこれを使っていたりしていましたね。
あ、じゃあ特定の決まったものをこう反映できる地図、
はい、
それは物だったり場所だったり建物だったり何でもいいんですか？
そうですね、 も基本的にはこう、まあ、さっきも、ゆうまくんが言ってた通りに、はい、こう白紙なんですけど、うん、まあ、外部から拾ってきてそれを反映させるっていうのもできるし、う
ん、組み込んでいったり、
はいはい、まあ、自分で作ることもできるっていう感じですね。
例えばじゃあ三田市内の高校の場所とか学校の場所とか、うん、そういう特定のものの地図が作れたりする、
はい、
へえ、面白いですね。これをこうお話聞いてで何か作っていくんですか、これから。
そうですね、はい、
どんなもの作るんですか。
まあ、作るものといっても、まあ、探究での活用とかがまあメインになるんですけど、うん、まあ、個人的に僕はあの、うん、その世界のマップっていうものがあって、うん、
はい、
まあ、それでその、まあ、自分の興味のある分野についてまあどこにあるんだろうとか、まあ、名所とかをいろんなところにな、うん、マークしていくのがやってみたいなって個人的には思ってます。
大地君はどんなものを作ってみたいですか。
そうですね、やっぱり、僕は、うん、笹山出身なので、はい、やっぱりこう最近話題のクマとかそういうのいっぱいあるじゃないですか。そういうクマの、はい、ここで発見された、うん、ここで発見されたっていうのを、まあ、やっぱり市内とか自分の住んでいる町でマップ付けして、はい、まあ、ちょっと警戒できるようにしたりとかできたらいいなと思ってます。
これリアルタイムで更新されていくものなんですか。これは
これはまあ自分たちでデータを収集するっていうのがメインであったり、はい、まあ、それか、もう最初に話したように、うん、ネット上にある、うん、まあ情報から、うん、まあ、それにそのデータベース上から、まあ、はい、この地図上に、まあ、自分たちで、まあ、書き込むというか。
じゃ自動反映とかは特にそういうのはないんですね。
できるかも。
ちょっとそこまでは教えてもらってないんですけど、まあ、僕たちがやったのは、うん、まあ、こう手作業で更新していくっていうものですね。
なるほど、そうなんですね。じゃいろんなマップ、これ私でもこれは使えるものなんですか。
はい、使えると思います。
そうなんですね。 何作りましょうかね。どんだけですね。美味しいこのラーメン屋さんマップとか。
そうですね、
そういうのも OK。 いいですね、はい、ケーキ屋さんとかもも
う自分の思うがままにできるんで。
そうなんですね、はい。なんかこう日本の城の城マップとかね。
ああ、そういうのもできると思います。
へえ、じゃあこういうのもこう知る機会があるということなんですね。はいはい、そうですか。QGIS システムということでね、そういう授業もあったりと。でもう一つあるのが農業チャレンジというふうにいただいておりますけど、
はい、
これはどういったものですか。農業チャレンジ。
そうですね。プログレス探究 A からも、はい、あのこうそれは有志で集まったんですけど、はいはい、さらにこう、うん、農業チャレンジをやりたいっていう数人が集まってやるのが農業チャレンジで、
もともとプログレス探求にある中でそこからもっとやりたい人がこれをする農業チャレンジをやると、
そういう形ですかね。
なるほど、はい、
今回僕たちがやったのが、うん、農家の方と協力をして、はい、落花生を育てて、
落花生、
はいはい、それで、ショーンで、うん、SSH シンポジウムってやつをやったんですけど、はいはい、それで、お客さんに売るまでを目標にして、
なるほど、
はい、活動してきました。
お土産に、
はい、
落花生どこで作るんですか。向き不向きが、ね、土地にある、
はい、ショウンの、里山があって、うん、そこに畑があるんで、はい、そこに植えて育てました、
うん、あ、そうなんですね。あの気候とかそういうの条件はサンダは合ってるんですか、落花生作りに。一応できた、
まあ、はい、一応あのこう結構ガッとできたんで、あってはいると思います。
あ、そうなんだ。で、落花生をじゃあ、種から苗から、
苗から
ですね、苗から植え、何本ぐらい植えたんですか。
大
体20以上、
大体20本、
20本ぐらい植えて、はい、で1本につきどれぐらい取れるものなんですか、落花生って。
まあ、まあ、物というか、まあ、その時の虫食われ状態
に。ああ、そういうのも条件あるんですね。
実際になんか、はい、その農家の人から聞いたのは、まあ、この中で、うん、商品にしようと思ったら、はい、まあ、虫食われが多すぎて、まあ、10個くらいしかならないっていう、まあ、30個あったうちの、
まあ、
10個くらいしかならないみたいな。
結構じゃあ虫に食べられる率高いんですね。
は
い、
そうですね。
そうなんだ。じゃあみんなでちょっと苦労しながら、
はい、
落花生ってどんな感じになってるんですか、実は。
本当にまあ普通のものと一緒で、うん、あの、うん、根っこに生えていて、
あ、根っこにね。じゃあ土の中っていうこと。
あ、土の中ですね、はい、それを抜いた時に全部抜けてくるって感じです、
ね。あの抜きました、収穫は。
あ、抜きました、はい。
どんな感じに抜く時って。
そうですね、やっぱり根を ガーッと広く張っているんで、はいはい、抜くのは大変だったんですけど、でも抜けて、もう一目で、こんだけついてるっていうのが
分かるくらい、はい、すごい。スポッて抜けるんですか、それとも結構引っ張るんです
か。結構もうガーッて
抜い
て、
引っ張る、
はい、
途中で切れたりとかしない。
あ、もう切れないように結構力加減とかも
難しいね、はい、じゃあみんなで収穫して、はい、
そうですね、
でその中で OK なものを選んで、
はい、
でシンポジウムの時に販売は、
あ、販売まで行きました。
行きました、
はい、
あ、そうなんですね。あの皆さんの感想とか何か聞かれました、お客さんの
感想というか、まあ、うん、そのまあ、僕はそのまあ売る側ではなく、まあ、宣伝というか、うん、まあ、そのショーン館内で売ってたんで、はい、そのまあ、どうですかみたいな感じで、まあ、呼び込みに行ったんですけど、その時に、これ育て、ここで育てたんですかって言われて、あ、はい、そうですよ、すごいですねみたいな、
も
う
なんか、
はい、
びっくりするよね、学校でね、落花生って、
そうですね、なかなかないので、結構皆さんびっくりされてました。
そうなんですね。おいちくんは当日どうでした？
僕は、店頭、うん、にいて販売を担当してたんで、
はい、
そこで試食品を提供してたんですけど、いろんな方々に、うん、美味しいねこれって言っていただいて、やっぱり嬉しかったですね。
なるほど、いいですね。じゃあこう育てて収穫して販売まで皆さんでされたと、はい、なんかこの体験して何かこう分かったこととかありました？
そうですね、うん、僕実家が農家で、うん、よく、まあ、農業とかは手伝ってはいたんですけど、うん、やっぱり一から、うん、もう、まあ、苗から、はい、もう売るまで育てるっていうことはもうやったことがなかったんで、はい、やっぱりこう草刈りとかそういう、
あの
ちょっとの手伝いだけではもう味わえないものがありましたね。
そうなんですね、やってみないとね、これもね。トカラ君はどうでしたか？
僕はそのもう本当に農業の経験がなくて、うん、もう大内君みたいになんか農家の家でもなかったので、うん、そのやっぱりイメージしてた農業っていうのともう全然かけ離れてて、もうすっごいしんどいし、なんか暑いしみたいな。でもやっぱりその今回自分で作って売るっていう作業をまあしたっていうのは、なんかそのまあどうぞって渡した時にありがとうって言われると、やっぱ作った甲斐あったなって、
あ、なるほどね。
実際にその農家の人たちの気持ちにまあ一番近づけた瞬間なんじゃないかなって感じますね。
いい体験できましたね。じゃあね、はい、体験するまで農業ってどんなイメージだったんですか？
農業はなんか最近ニュースとかでなんか全然なんか従事者が少ないみたいなニュースが多くて、はい、でもまあ実際にそのしんどくてやっぱりやる人がいないんかなと思って、あんまりいいイメージはなかったんですけど、まあやってみることでその本当にもうあの収穫した時の達成感がすご
い、うん、喜びも、はい、なるほど、収穫祭したいなというぐらいに嬉しかったですか？
はい、
あ、そうなんですね。実際大内君のお家は農家さんで、
はい、
何を作っているんですか？
売ってはいないんですけど、お米とか、黒豆、
黒豆
とか、まあ、大根とかそこら辺の、まあ、普通の野菜とかを育てています、
ね。あ、そうなんですね。じゃあお手伝いもやっぱりしたりする？
はい、しますね。
どれが一番大変ですか？米作り、黒豆作り、まあ、野菜作り、
まあ、こう全般に言えることなんですけど、やっぱり草刈りとか、
草刈りが、
あの畑の土を、はい、やっぱ端はちょっとトラクターとかが入りにくいので、はい、それを土を自分たちで掘り起こしたりするんですけど、
そ
こが本当にもういっちゃ大変で、
そうなんですね、
はい、もう次の日には体中が痛くて、
お、筋肉痛になるぐらい、はい、重労働なんですね、はい、でもやっぱり草刈りもしないと ね、
はい、そうですね、
どんどん生えてくるもんね、あれね、
はい、まあ、里山でもこう夏場とかふと見てみたらなんか、うん、雑草が多すぎて落花生がどこ行ったんやってなって
そうなんですね、はい、勢いがすごい、
もう本当にもう落花生よりも高く高く伸びちゃって
伸びて
これはもうまずいなって思うことで、もう頑張ってきて
草刈りを、はい、そうなんですね。じゃあいろんな苦労があってこの収穫っていうのになっているのでね、いろいろこうお野菜とか食べると本当に感謝ですね、
はい、
ありがとうございます。感謝していただきたいなと思いますけど、じゃあいろんな体験、化学関係とかもこういった農業も含めていろんな体験が、ね、1年生のうちできてるっていうのがすごいなと思いますけども、あの残りのまあ1年生もうちょっとですけどね、冬休みも近いし、はい、どんな風に1年生を過ごしていきたいですか、これから。
そうですね、やっぱりもう2年生に入ることももう目前になってきたので、うん、やっぱり 勉強を、うん、やっぱ1年生の数一とかがやっぱ来そうだと思うんで、はい、やっぱそこはもうちょっとも
う
一回勉強できたらなと思ってますね。
徳原君はどうですか？
僕はその高校に入ってから、うん、そのいろんなことにチャレンジするっていうのを始めたので、うん、やっぱりその今回のプログレス探究 A もそうですし、うん、あの僕学級委員長をやっておりまして、
そうなんだ、はい、
その学級委員長も高校で初めてデビューしたばっかで、うん、
はい、
そのやっぱり、まあ、もう少ないんですけど今年も、まあ、やっぱり、まあ、やってみないって言われたことは、まあ、率先してやってみたいですね。
そうなんですね。今日の番組に出るっていうのはどんな感じで声掛けがあったんですか？
その最初は農業チャレンジのことだったんですけど、
他にも喋ってみるみたいな感じで、
まあ、はい、そういう感じですね。
でその時もそのやってみる精神で行きますと、
はい、
そうですね。大内くんはどういう声掛けがあって、
僕はゆうまくんに誘われて、
誘われて、
はい、来ないかってことで、はい、やっぱりラジオってこういう場に出させていただくのは本当に貴重な機会だなって思って、うん、これは行こうって思って。
あ、なるほど、はい、すごい積極的に。そうなんですね。実際こうスタジオ入ってみてどんな印象ですか、この中は？
そうですね、本当に僕ラジオとか全く経験なくて、うん、こういう機材がいっぱい並んでるのを見て、うん、あ、すげえなって、はい、もう一番最初に思いました、
ね。そう、あ、そうなんですね。特にそっち裏側が見えてるので、
はい、なんかすごい配線が、
ね、配線がね、ちょっとややこしいですけども。大内くんはどうですか、入ってみてこの中。
そうですね、やっぱり入る前はもう緊張して何も喋れんくなったんじゃないかなとか思ってたんですけど、
思ってた、
はい、そうなんだ。やっぱ入ったら普通に気楽に話せるんで、楽しく話せてます。
もうここ家ですからね家の中にこう機材があるんですけども。そうなんですね、まあ、この中ね、お越しいただきましたけれども、じゃあ2年生になってもこういった、まあ、探究もあるのかな？
あります、はいはい。
部活は何かしてるんですか、お二人は？
僕は、うん、科学部のロボティクス班っていうのに所属していて。
有名ですね、はい、
はい、
ね。
まあ、普段はこう、うん、ロボット開発、
ロボット、はい、
今は本当にもう大会が近くなってきてるんで。
そうなんですね、はい、どんな大会があるんですか？
ロボットサッカーの大会で、それの阪神地区の大会がありまして、そこで勝ち抜いて全国、そこからもう世界大会。
すごい、はい、そうなんですね、世界につながる大会、
はい、今の3年生の先輩が一度世界大会に出ているんで。
ああ、でしたよね。それをもう一回、
はい、頑張ってやりたいなって思ってはいるんですけど。
秘策とか何か考えてますか、得意技というか。
そうですね、やっぱり1年生なんで、うん、まずはもう経験でいろんなものを見るっていうことをやるんです、うん、やるのが大切かなって思ってますね、
うん、まずはじゃあ経験を積んでということですね、はい、そうです。徳原君は部活は何か？
僕は特に大内君みたいになんか、うん、そのすごい部活ではないですけど、うん、水泳部に所属しております。
あ、すごいじゃないですか、
はい。
この時期は水泳部は何してるんですか？
そうですね、この時期はもう、はい、本当にやることがなくて
ですよね。
まあ体育館の2階に筋トレマシーンとかがあって、まあ、そこでやったり、平日は食堂前が広場になっていて、そこで、まあ、サーキットっていう感じで、うん、まあ、いろんな道具を使って、まあ、まあ、基本筋トレですね。
なるほど、筋トレの日々を過ごしてる
、はい、
なんかこうイメージで泳ぎのイメージをこうしたりとか。
あ、そうですね、ゴムチューブがあるんですけど、はい、それでこの腕をこう回しながらその筋トレーニングをするってい
う。それもトレーニングなんですね、はい、じゃあひたすらもう鍛えると。
はい、
あ、そうなんですね。大会とかどうですか？ありますか？
大会はもういっぱい参加してて、
うん、
12月にも大会があって。あ、
そうなんだ。どんな大会？
そうです、阪神大阪の方であ って、で、はい、まあ、僕も実際、4種目出るんですよ。
そうなんですね、はい、どんな種目出るんですか？
バタフライと、
バタフライ、
背泳ぎと、
背泳ぎ、
メドレーリレー、個人メドレーのリレーと、
レー、はい、
フリーの、自由形のリレーですね。
お、どれが一番得意なんですか？
どれも得意ですね。
お、すごいね。いつから水泳してるの？
これが話すと長いんですけど、
長くなる。
2歳の時から
2歳
水泳をやってて、もう今年で14年か15年
く
らい。
すごいね、
はい、
どういうきっかけで始めたんでしょうね。2歳
なんで分からないんですけど、多分親が、まあ、入れさせてなんかぼちぼちなんかまったりやってたら今まで続いてたみたいな感じですね。
途中で嫌になったとかなかったですか？
いや、全くないですね。
あ、
週1で あの通ってたんで、特になんか嫌気がさすこともなく。
あ、そうなんですね。じゃあもうそれで続けてるので、じゃあ大会もちょっと自信がありますか。
そうですね、ここ最近の大会はずっと自己新記録を更新してて、
そうなんですね、
絶好調です。
お、じゃあぜひいい記録を次の大会でも、ね、はい、目指していただきたいと思います、はい、じゃあいろいろ忙しいと思いますけどね、勉強の方も頑張っていただきたいなと思いますが、で今日もね、いろいろお話聞いてきましたけれども、最後にですね、皆さんにお聞きしている質問がありまして、将来の夢なんですけれども、お二人の将来の夢を教えていただきたいなと思いますが、じゃあ大内くんからいきますか。
はい、僕の将来の夢は、うん、3DCG のモデラーになることですね。
うん、それどんなことをするんですか。
そうですね、イメージがつきやすいもので言ったら、はあ、ゲームのキャラクターの、はあ、見た目とかを設計するとか、まあ、ゲームの中のオブジェクトを設計するとか、うん、まあ、最近だとアニメとかにもいっぱい使われていて。
そうなんですね、
はい、
それのこうデザインとかも。
あ、そうですね、はい、
どんなキャラクター作ってみたいですか。
そうですね、こうやっぱり僕がこう、うん、一度こういうのをやると、うんうん、なんか気づいたら、うん、あれもう夜の2時やとか
2時それ深夜ですね
とか、この前とかあの設計をしてたらなってしまったので。
そうなんだ。
やっぱりこういうものづくりがもうちっちゃい頃から大好きで、ね、自分のイメージを形にするっていうのが好きなので。素晴らしい。やっぱりそのうん、そういうの楽しみながらできたらいいなと思ってますね、
うん、いいですね。じゃあもう集中したら時間忘れてやってしまう、はい、あ、それは向いてるということだと思いますんでね、あの風邪ひかないように、
はい、ありがとうございます
頑張っていただきたいですけどね。トカラ君いかがですか。
僕は少し特殊なんですけど、うん、海上自衛隊の、うん、救難飛行隊という部隊にちょっと目指してて、
は
あ、
海上自衛隊の救難飛行隊、
はい、
どういった仕事ですか。
あんまり一般では知られてないと思うんですけど、はい、US2 っていう、まあ、飛行艇があるんですけど、うん、
飛行艇、はい、
それで、まあ、海上で起きた海難事故の救助に向かうという、
うん、
ま
あ、
主任務がそれの部隊です。
あ、そうなんですね。なぜそう思ったんですか。
まあ、最初は、うん、あの小学校4年生くらいの時から、まあ、自衛隊に興味を持ち始めてて、うん、あのそこ最近までは、うん、その防衛大学校を目指して、うん、
はい、
あの幹部自衛官を目指してたんですけど、
はいはい、
あのやっぱり人を救うっていうことが、うん、まあ、好きというか、
うん、
そのありがとうって言われる言葉が、まあ、一番嬉しくて、
はい、
そのまあ心の中に今熱い信念というか、
おお、あるんですね、
はい、はい、まあ、救いたいっていう、誰かの命をまあ守りたいっていう気持ちで目指しました。
で、あのその海上自衛隊の、飛行艇、海の上でもこうあれですか。
はい、そうです。
ああ、そうなんですね。ぜひじゃあ体力を、
はい、
でこの水泳の技術も、
はい、
ね、生かしていただきたいなと思います。ありがとうございます。ではあのリクエストナンバーをね、最後お聞きしたいと思いますけれども、どうしましょう。どちらからいきますか。じゃあ徳原君からいきますか、
はい、
どんな曲おすすめですか。
星野源の、うん、海を救うです。
お、これはどういった理由で選んでくれたんでしょうか。
僕が、まあ、星野源がすごく好きで、うん、まあ、よく聴いてるんですけど、うん、その中でも、はい、やっぱりリズムとか、うん、その音の響きが好きで、
うん、
そのまあ、ギターを使って、うん、あの弾き語りをしてるんですけど、
はい、
まあ、落ち着くなっていう感じですね。
お、そうなんですね。じゃあ寝る前とかにいいかなという。はい、わ、はい、かりました。大内くんはどんな曲をリクエストですか。
はい、僕は沢田研二で、うん、大和より愛を込めて
です。お、なぜこの曲を。
この曲は、宇宙戦艦大和の、はい、劇中歌なんですけど、
はい、
やっぱり他の曲はこうアップテンポでどんどん進んでいくかっこいい曲が多いんですけど、この曲はこう聴いているとリラックスできたり、ゆったりした気持ちになれて、週末とかに聴くとおすすめな曲ですね。
週末ナンバーという。わかりました。ゆっくり落ち着かい時にぜひね、皆さんも聴いてもらいたいと思います。ということで、今日の放課後ラジオの時間は、県立三田松雲館高校からお二人お越しいただきました。スタジオに大内流星君、そして徳原優馬君でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。